小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週はグリム童話200歳ということで、グリム兄弟がゲッティンゲン大学を追放されるまでを紹介しましたね。
そうなんですよね。それでその追放される間にね、全く収入なくなったわけですから、かつての教え子たちやそれから出版社が心配して仕事を与えなきゃいけないということになってね、でヒルツェルという出版社からドイツ語辞典を出すことになったんですね、でそれが1838年に宣言されましてね、まだ本にはなるまでまだ10年ぐらいかかるんですけども、その間原稿料先払いでもらってね、生活を立てていたと、そういうことなんですね、でその後兄弟はベルリン大学に呼ばれましてね、1841年にベルリン大学教授になるんです、そして亡くなられるまでベルリン大学にいらしたわけで、お墓は今でもベルリンにあるんですけどね、でこの辞典がですね、実際に本になったのは1850何年なんですよ。随分時間経ってやっと出るんですが、それが延々と続きましてね、2人が亡くなった時にもまだ終わってないんですね、F の項まで行ってるんです、それでフラウっていう項目がある。フラウってドイツ語で女性っていう意味なんですけど、レイディーっていう意味なんだけども、その項目が最後だったんですね、で亡くなって、だけどもその後お弟子さんたちがそれを継いでですね、延々とその出版を続けるわけです、分冊にしましてね、一巻を薄い3ミリか4ミリぐらいの薄い分冊にして出てくるわけですよね、それでそのうち20世紀に入って第一次世界大戦があったでしょ。でもまだ終わらないんですよ、で続けて、で戦後ドイツは本当に貧しくなったわけですよね。第一次大戦で負けて、でそれでもまだ続いてるんです、で終わらないんですよ。で1935年から第二次世界大戦になってもまだ終わらないんですね、そして完全に敗戦になったでしょ。まだ終わらないんですよ、それで続けられましてね。で第二次大戦後っていうのはご存知のように東ドイツと西ドイツに分かれましたね、分割されて、そしてもう国境は厳しく分割されたわけですよね、だけどもそのグリム辞典の編纂所だけはね、東ベルリンと西ドイツのゲッティンゲンというところにありまして、その編纂所だけは自由に電話が使えたと、で郵便も自由に送られたと、で共同の作業をするわけですね、それくらい特別扱いだったんです、そして戦争が終わってだいぶ経ってから、なんと1961年になってやっと完成するんです、
その間何年ぐらい。
123年経ってますよ。
123年、
すごいですね。
そうですか。
宣言を出してから123年経ってやっと完成して、もちろんもう僕らも買えるようなですけど、でも手を広げて両手広げるぐらいのたくさんある厚い字引きですけどね、何巻もある、30巻ぐらいの字引きですけども、でも123年経つとね、初めの頃って古くなっちゃったじゃないですか。
言葉も変わってきてますよ ね、
1850年頃の研究でしょ、と同時にってね、またやり直してるんですよこれ、本当に驚いちゃうんだけど、そのゲッティンゲンにね、新しく編集所作りましてね、そこで統一的にやってるんですけども、また作り直してるんですね、ですからもう作り直してからもう50年経ってますからね、1961年からだったらちょうど50年経ってでしょ、まだ終わんないんですよ。
でまた時を経られて、ね、また作り直さなきゃいけない。
また作り直すんじゃないかと言って、ドイツ人自身笑ってますけどね、これがドイツ人の徹底精査なんつって笑ってますけどね、本当すごいですね、でもその字引きはね、今ドイツ語って僕たち言いますけども、ドイツ語ってのは大きく言うとゲルマン語系なんですね、ゲルマン民族の共同の言葉で、古く遡るとゴート語って言うんですけど、ゴート語っていうのはそれから流れてスウェーデンとかノルウェーとかデンマークの言葉にもなってるし、それから今のドイツ語にもなるでしょ、それからもちろん英語もですね、そういうのの流れの一派なんです、一つの流れなんですね、もちろん英語も他の要素も入ってますけども、ゲルマン語の流れも少しあるわけね、ですからそういう意味で、グリムの辞典っていうのはですね、単にいわゆるドイツ語って狭い意味じゃなくて、広い意味でのそのゲルマン語全体を含んだすごい字引きなんですね、ですから この間1991年に東ドイツと西ドイツが統合されたでしょ、再統合ってドイツ人言うんだけど、はい、その再統合された時のシンボルとしてですね、グリム兄弟なんですよね。つまり言葉で、はい、国籍は違っているけどもゲルマン民族の母国語であるドイツ語をまとめたのはグリム兄弟、その意味で、うん、グリム兄弟が今統合のシンボルとしてすごく評価が高いんです。
そうですか。
ですから東西ドイツの統合の時ね、はい、記念切手が出たんですけど、それもグリム兄弟の写真、それから千マルク札が出たんですよ、大きなね、はい、それもグリム兄弟の絵でした、
うん、そうですか。
ですから今ドイツではね、グリム兄弟って言ったらその統合のシンボルです。メルヘンよりもね、統合のシンボルです、
メルヘンよりもですか、
よりもよりも、うん、統合のシンボルでグリムって言ったらもう誰も依存がないっていうんですよね、うん、だからそういうなんていうかな、大学者ですよね、本当の大学者の若い時の仕事だね、うんうん、そして大学者になり、それからメルヘン自体も世界的に広がった研究を開拓したわけだけど、でもね、グリム兄弟は最後に至るまでね、メルヘン州には愛着を持ってたようなんですよね、うん、こういうことなのね。1841年にベルリン大学行くでしょ、はい、それで前の年に失業が終わる年ですよね、に第4版を出してるんです。
グリムの、
グリム童話集の第4版、はい、改訂版をね、はい、それでベルリンに行ってから2年経って43年にまた第5版を出してるんです、うん、だからベルリン大学行ってもまだ手加えてるんですよ、うん、それでね50年になって第6版を出してるんですね、うん、それでね57年に第7版を出すということなんですね。でその後59年に亡くなりますのでね、ビルヘルムが亡くなりましたんで、はい、この第7版が決定版になったわけです。最終版になったわけですね、うん、っていうことはね、年齢から言ったってもう60何歳ですよね、70歳近いんですよ、うん、それでもうメルヘンに関しては手を加えてたっていうこと、うん、愛着が深かったと思いますね。
ずっと20代から続けてきたんですね、
愛着が深かったと、うん、ただ今度はメルヘンのいわゆる語り口というね、文章という点から言うとですね、うん、何しろその41年以降はベルリン大学ですからね、はい、ベルリン大学の教授ってことはもう本当にドイツの学会のトップにいるわけですね、うん、ですからね、言葉が立派になっちゃったんですよ、うん、大学教授のドイツ語になってるんでね、立派になって、うん、なので僕から言うとね、僕は昔話研究者ですから、僕の目から見ると言葉が立派になりすぎだなっていう感じがあったね、うんうん、もちろん若い時の、例えばあの1819年に第2版を出してるんですけども、そのあたりの版の方が昔話らしい素朴なというかな、うんうん、欠点だらけのドイツ語みたいなね、うん、そんな感じがあるんです。
その方がみんなにとっても親しみがあるでしょうね。
そうあったよね、うん、ちょっと立派になりすぎている感じはありますけどね、うんうん、でもね、もう年も60超えてね、うん、でもまだメルヘンに愛着持ってた方がいい、素晴らしいなと思う、
うん
う
ん、そうですね、
すごいですよ。それでね、メルヘンについてはそうやって一生ずっとね、うん、やっていったんですけど、その大学の教授の方ですけどね、41年にベルリン大学行って、でその時弟ももちろん一緒に行ってんですね。それでその頃もうヴィルヘルムは結婚してましてね、はい、子供が男の子2人女の子2人いて、で奥さんはドルティヒェンっていう若い時に語ってもらった薬局の娘ですよね、うんうん、ところが一方ヤンコブの方は一生独身だったのかればね、はい、なのでね、一生ねこの弟の家と一緒なんですにいるんです。
あ、一緒に住んでたんですか。
そう、うん、一緒、もう本当に一緒に住んでたんです。
もう一緒に住んで、しかもね、うん、研究も一緒で、ずっと一緒ですね、
ずっと一緒なんですよね、うん、本当にそうね、うん、で弟が亡くなった時にヴィルヘルムへの追悼公演をね、はい、ベルリンの学士院でやってんですよね、うん、それなんかとても胸を打ちますよ、若い時の思い出を語っててね、うん、自分たちは本当に二人で一人だったっていうふうに言ってますね。
そうですね。
それで59年に弟が亡くなって、あと4年お兄ちゃんは4年長生きするんですけど、うん、その間はその弟の嫁さんのね、ドルティヒェンの世話になって生きたということなんですね、うんうん、でヤコブは晩年はですね、はい、非常にそのドイツの統合のために働いたんですよね、政治的にもね、つまりドイツってのは小国分立だったんですね、バイエルン王国があったり、ヘッセン王国があったり、プロシア王国があったり、でそれが統一しなきゃいけないっていうんで、まあ、ビスマルクっていう人が中心だったんですけど、ビスマルクってのはプロシアの首相だった人なんですよ、うん、 でバイエルンなんかとその競っていわゆる主導権を握るためにですね、ビスマルクは非常にベルリンに力を入れて、うん、町も立派にするし大学も立派にするんですね、うん、そういう運動の中で活動の中でヤコブなんかも呼ばれてベルリン大学行ったわけね、
うんうん、
それでドイツ統合へ向けてですねいろんな会議があったんですけども、1848年にドイツ文学者会議っていうのが開かれるんですね、うん、つまり統合へ向けて各国の文学者たちが集まって会議をした、フランクフルトの教会でやったんですけども、その時にですねヤコブは議長に選ばれてんですよね、
うん、
だからやっぱりね相当にねその文化系の学者の中での信望があった人だと思いますね、
うんうんうん、
それで立派な演説してるんですよね、はい、統合のためにでかなりそのコミットしてるんです、
うん、
で彼はねその政治的な信念というのはとても強くて、この間お話ししたゲッティンゲン大学の追放の時ね、追放されたのもですね、国王が民主的な憲法を一方的に廃棄して前の保守的な憲法に戻ったっていうのに対して抗議してるわけですね、
うん、
でしかもそのについての本を書いてるんですよ、
うん、
でその本のタイトルがなんとね彼の免職についてって書いてあるのね、
うん、
普通だったら私の免職についてって書くじゃないですか、
自分をじゃあ客観視してるっていうことですか、
そう全く客観視してる、うん、彼の免職についてっていうふうに書いてるね、
うん、
ですごいもう政治的に信念はっきりしてます、その民主的な方向っていうことをね、
うん、
でそれが晩年にも現れて文学者会議の議長にもなる、でその後国民会議ってね開かれるんですが、その時にも議員として選ばれていくんですけど、うん、もうその時にはだいぶその政治に対する失望があるのね、
うん、
で彼は議長にも推されるんですが、
うん、
議長は辞退して一議員として参加してる、
はい、
それでその次にはもう参加しなかった、
うん、
やっぱりね学者として信念を持って政治に発言してるけどやっぱりがっかりしてんだな、
うん、
という人だったようですね、
うん、
とても性格的に強かった、でも性格的に強かったんで家庭の中ではね、
はい、
弟たちは苦しんだと思うのね、うん、つまり1回目にもちょっとお話したかもしれないけども、グリム兄弟って言われてるのはヤーコブとビルヘルムだけなんだよね、
はい、
でそれは長男と次男であって、うん、実はその3男4男5男といるわけですよ、
うん、
だけどその三男の子はなんていうかな、お兄ちゃんたちのプレッシャーでほとんど潰れたみたいな感じでね、
うん、
あんまり幸せな人生ではなかったね、
うん、
だから4番目ももう少しは良かったけども、でもやっぱりあんまり幸せな人生しなかった、
うん、
5番目に至ってやっとお兄ちゃんとの距離が離れてるから、
うん、
立派な絵描きになりましたけどね、
絵描きです、
絵描きなんです、うん、あのルートヴィヒ・エミール・グリムって言ってね、
うん、
これはあのグリム童話の最初のさ初めて挿絵を描いた男、あなんです、
うん、兄弟だったんですか、
そうなんです兄弟なんですよ、うん、この子はね本当に立派に育って、
うん、
絵描きとして今でもまあ評価されてますけどね、
うん、
やっぱりね兄弟の中でね非常に強い人がいるとね、
うん、
他の兄弟影響を受けるんだよね、
うん、
でそれは親子の場合も同じだと思うんですよね、
うん、
でグリム兄弟の場合はあのお父さん早く亡くなったし、お母様は割と早く亡くなられてましたから、うんうん、お兄ちゃん二人がまあ父親と母親みたいな感じだったわけ、
うん、
でヤコブはとても強い人だからお父さん役だったと思うね、
うんうん、
でビルヘルムは自分も病弱だし、まあ、優しい子でお母さん役だったと思うんだけど、
うん、
それがとっても強かったもんでね、弟たちに影響が出たのね、
うん、
でそういう肉親の中では問題あるけど政治的にはね非常にはっきりした信念のある人だったと、そうですね、
今日はグリム童話集200歳ということで、彼らがドイツ語辞典に関わる話からビルヘルム、ヤコブが亡くなるまでのお話を紹介していただきました、
うん、
ドイツ語辞典っていうのはそれまで全くなかった、
いやありましたけどね、はい、部分的にはありましたよ、
1
冊か2冊本のはね、
はい、
だけどそんな徹底的にねゲルマン語全体をやったものってのはなかったんですよね、
でそのゲルマン語っていうのが、うん、ヨーロッパにすごく影響を与えていたということで、
そうですそうです、今はね国が違ってる、はい、スウェーデンだとかノルウェーデンマークなんて言いますけどね、もともとはゲルマン民族としては一つだったわけでね、
うんうん、
ですからそれをもともとまで言っちゃってるんですから大変な仕事ですよね、
うん、そうですね、本当に、うん、あのメルヘンだけじゃなくてそういう言語、そして
宗教ね、
宗教政治まで、
そうです、
本当に多岐にわたっていろんなことをされてたんですね、
本当そうですね、
うん、
さて来週はどんなお話を。
それがね、グリムのメルヘンというのはドイツ民族のその花みたいに言われていたんだけど、うん、それに対して新しい研究ではですね、はい、いや実はフランスの影響があったよという話があるもんで、その話を聞いてもらいます。
はい、それは興味深い話ですね。
これは面白いですよ。
それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうも。
小澤敏夫、昔話へのご招待。